B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。この番組は B2B のセールスとマーケティングを中心に、コンテンツ、ビジネスコーチングなども含めたコミュニケーションの領域をテーマに、およそ1回15分ほどお話ししています。ぜひお楽しみください。ではどうぞ。どうでもいい話です。この3連休、8月の11、12、13と金土日と休みだったと思うんですけど、その土曜日12日にですね、家族で博物館、美術館巡りをしました。美術館は損保美術館ですね。で、博物館は印刷博物館だったんですけど、損保美術館は新宿で、なんと全然見てなかったんですけれどもですね、山下清志展というのをやってました。山下清志で、まあ、画家というか美術家、美術芸術家、切り絵とかをですね、貼り絵をしていた方で、まあ、裸の大将って映画にもなった方ですね、の生誕100周年らしくてですね、やってたんです。で、これがまず面白かった。あの、絵をずっと3階建ての、まあ、損保美術館の中で3フロア使ってですね、あの、本当に子供の頃から亡くなる東海道53次までですね、ずっと絵と、あと、山下清の言葉とかですね、日記などを巡っていたんですよね。それが、まあ、まずすごく面白かったですね。で、印刷博物館、これ凸版印刷さんの1階にある本社じゃないんですけど、大曲、飯田橋のあたりですね、にあるんですが、これがですね、また面白くてですね、やっぱり印刷って、まあ、1800年とか、まあ、もうたどれば、印刷っていうか、やっぱりその文字とかですね、そういう文字に壁画に絵を描くとか、そういう時代からもやってんですよ、博物館で。で、現代のそのデジタルプリントだったりですとかまでつながっててですね、アナログとデジタルとですね、社会的なこととか、まあ、広告みたいなこととか歴史とかですね、いろんなものが散りばめられてて非常に面白かったなと、思いました。あの、この2つというか、まあ、おすすめなんですけど、やっぱ美術館、博物館を1日で2つ巡ったなんて、もしかしたら初めてかもしれないんでですね、いいなんか日1日の使い方だったなと思って、はい、もし、皆さん、あの、どっか行くとこないなと思ったらですね、たまには美術館とか博物館行ったら、すごい面白く好奇心かきたてられるものに出会えるんじゃないかなと思ってます。はい、では以上です。本題参ります。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話、コロンバスプロジェクトの尾形です。今日は、売り手と買い手の目的ギャップということをお話ししたいと思います。当社も、展示会、展示会のフォローのご依頼、ですとか、展示会のもうちょっと幅広いですね、施工からのご相談、パネルの制作みたいなこととかですね、名刺の入力とかですね、まあ、そんなことをご相談をお受けして、ご支援するということもありますと。で、展示会のマーケティングで行った時にですね、やはり、あの、とても大事だと言われているのは、目的、展示会、この展示会の目的は何だろうということを、作りましょうっていうのは王道で言うんですね。で、改めてですね、ちょっと、展示会マーケティングのチェックリスト、やることをチェックリスト やることとか、まあそうですね、組み立てなどのチェックリストをですね、かなり細かくちょっと作ってみようかなと思って、今、画策してるんですけど、その目的ですね、展示会に出す時の目的っていうことを考えようとしたときに、後々まで非常についてくるなと思ったのがですね、結局コミュニケーションまで考えるので、その当日のブースでのですね、その来場者に対してどんな説明をするかとか、どういう行動をとってどういう体験していただいて、お帰りいただくか離れていただくかですね、そんなことまで考えると、この目的の捉え方、売り手と買い手の目的にギャップがあるということをですね、まあギャップをなくした方がいいので、このギャップが生まれてしまうっていうようなことをちょっとお話しします。まず展示会の施策マーケティング、多くの会社さん取り組んだりですとか、まあ、セミナーとかも一緒ですね、まあ、展示会とセミナーはその目的の設定などもだいぶちょっと違う部分があったりしますけども、まあ、起こりうるのはですね、その目的自体が、売り手視点の目的しか想定されていない。つまり例えば新規顧客の獲得とかですね、既存顧客に来場してもらって、体験してもらうとかですね、まあ、大きく言うと新規顧客、既存顧客、商談創出、あとはそうですね、デモの、体験会みたいなんですね、そんなことが売り手側の目的に挙げられることは多いわけですけれども、この設定で言うとですね、結局何でしょう、多くの場合数の話になる、まあ、数は一番大事なんで、大事ですし重要なんで、それはそれで良いんですけれども、やはり質の方もですね、見ないとですね、体験自体が良くなくなってしまうんですよね。買い手側の、お客様側のですね、そこが気をつけないといけないことかなと思って、います。はい、私どももですね、やっぱり展示会とかに出した時に、当初はやはりその名刺をとにかく1日100枚集めるぞとかですね、そのためには会話はほどほどにして、話をちょろっと聞いて、名刺をいただいて、どんどん回転率上げていこうみたいにやってたんですけども、やっぱりですね、まずそういう数を求めていくと、そういう時間の問題が出てきますし、その時間の問題に、で短時間でですね、その接客接触時間とか説明時間を終わらせてしまった時に何が起こるかというと、まずそもそもお話ししてお客様のことはあんまり聞けないんですよね。そうするとお客様の課題っていうのが、そのやっぱりですね、展示会に来た時にその場でその商品サービスを見て、お客様はあ、これ使えるかもしれないとかですね、あ、これ使えないかなとかですね、そんなことをやっぱり思う、考えるわけですよね。で、その情報も取れないとか、もしあ、これちょっといいかもって思ってもですね、時間あまり深追いしないので、何ですか、話もほどほどにですね、じゃあまた連絡しますねみたいな、ご連絡差し上げますんでとかっていう話で、会話が終わってしまうとですね、お客様としてはちょっとその時に思った、あ、これ使えるかもっていうようなこともですね、忘れてしまうこともやっぱりありますし、電話がかかってきても、メールが入ってきてもですね、忙しくて後回しにしてしまうみたいなことはやっぱりあるわけなので、つまりその後のフォローももちろん大事なんですけども、その時 あのリアルの対面で会った時、その時にですね、お客様の状況をやっぱりどのような条件の方をとお話をするのか、まあ、ターゲットの設定ももちろんそうですね。ただ一言二言ですね、やはりお客様の状況を踏まえて説明をする、お客様の状況を踏まえて会話をするということができれば、短時間でお客様の状況把握というのはできるものですよねと、まあ、できるんですよと、はい、ずっと商品サービスのことを深く聞くっていうようなことももちろんありますけども、実際のところはもしお話聞いていて質問が出てきたら質問をしますし、したくなりますし、自分の状況に合わせてこれって使えるかなっていうことを、自分たちがうまく活用できたらいいことあるかなっていうことを考えながら会話をしますよね。そもそもブースに来ていただいている時点で何かしらいいものなんかちょっと使えたりしそうかなっていうのをちょっと遠目ながらも見たりとかですね、なんかキャッチコピーを見て、あ、それっていいかもなとか、あ、確かにこれやんないといけないと思ってたんだよなとか、ブースを出しているのでですね、初めての方だとしてもそういった何かしらのキャッチコピーとか、まあブースのその展示品に対して興味を何かしら持ってるから来場してブースに来ていただけるわけなんですね。その状況、そのもうまさにリアルタイムで起きているお客様の心理状態をちゃんとキャッチアップして、その場で良い、会話をしてですね、気づきを与えて、それで、まあ早い段階でフォローアップしていくと。まあ、もちろんですけど、その場で、次のもう少し、時間かけて、お話しさせてもらえますかっていうようなことだったり、別途商談会をその30分ぐらいでですね、椅子などに、誘導してお話をするなどをしていくと、そんなことがやっぱり必要になってくるので、しっかり区分けをするっていうのが必要ですし、かつやはり質問をしてですね、その場でこの方っていうのは興味があるんだないんだとか、会話を通じて、あ、なるほどね、それはいいかもねっていうですね、知らないことをお伝えすることによってお客様がただの情報収集から興味関心に移るっていうですね、まあ、つまりセールス的な、アプローチをその展示会の当日でできるかっていうような設計、このあたりっていうのはですね、目的の設計によって、行動が展示会のその当日その何ですか、ブースに立つ方々の行動がやはり変わってきてしまうので、このあたりの設計、目的の設定っていうのは非常に大事ですよね。買い手としてはですね、その場で結構判断したいんですよね、はっきり言って。で、まあ、ちょっと長くなったな、他のブースも見たいなと思ったらピンポイントで要件とか要点をやっぱり確認したいし、自分のアンテナに今引っかかるのかどうかっていうことを、やっぱり探してるわけなんですよね。もしくは会社の課題にマッチするのか、解決してくれそうなのか、そんなことはやはりずっと見ているわけですよね。勉強のために来てるっていうような方ももちろん圧倒的に多いんですけど、何かしらいいものがあったらちょっとその購入の検討をするっていうようなつもりで来てる方も全然いらっしゃるわけなんで、なんで、そこでのですね、お客様の買い手側の思考、買い手側の目的というものを早期に見極めるヒアリングシートみたいなものがやはり非常に重要かなと思います。それは今回の目的って何ですかって聞く人もいるんですけど、そしたら情報収集ってほとんどの人が言うに決まってるんですよね。そうではなくて、やはり営業として、業務何やってらっしゃるんですかと、今回こういうものですけど何か活用できそうですかって、もう具体的にビビッと聞いてしまうですとか、何か気になってることとかあったんですかとか、なんでブース来ていただけたんですかですとか、やっぱり 心理だったり思考の部分をですね、その場でパッと聞いて、あとはターゲットかどうかの判断をして、もう製品の紹介っていうのももちろんするんですけれども、ピンポイントにお客様が知りたい、情報っていうのをお伝えして、展示会での接点というのを締めると、そんなことをですね組み立てないといけないので、この目的の設定というのは非常に重要ですよねということですね。はい。でその時に売り手と買い手の視点をしっかり入れましょうよと、少しずつですね、少しずつが全然違うので考えてることが、お客様は本当にちょっと探しに行く営業の方ってなかなか購入するっていう機会がないんでですね、マーケティングの方はなくはないんですけども、まあ予算が限られていることが多いんでですね、どちらも残念ながら購買体験が買うっていう体験がですね、乏しい人たちが多いんですよね。だから買い手の気持ちがよくわからないというのが非常に大きな問題でありまして、やはり買い手っていうのはどういうつもりで展示会に行くのって、わざわざ行くって情報収集のために行く人ももちろんいますけど、やっぱりなんかいいのないかなって行くんですよね。なんかいいのないかなで、なんかいいのあったら買う可能性は全然あるわけですよね。はい。予算を申請するとかっていうのもあり得るわけなんですよね。はい。なので、そういう方々にその場で何を情報提供するのかというようなことも、組み立てないといけないので、この目的っていうのが大事ですよと、そのあたりも設計しておきましょうよというような話ですね。はい。売り手の目的だけにするのはやめましょうという話でございました。買い手の方の目的を達成させるための、目的を、展示会の目的を、会社としてサービスとして組み立てるというのが、いいのかなというふうに考えております。まあでもやっぱりその方がお電話した時とか、そのネクストアクションを取った時の反応やっぱり違うように、まあ、なかなかこれ統計取れないんでですね、1回しかない展示会でですね取れないんですけど、やっぱり反応とか変わってくるなっていうのは実感しますね。はい。今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。